人権童話教育シリーズ252、つながる水俣とベトナム、地域人権教育指導員末永智恵美。水俣からベトナムへ。昔ベトナムの通通病院を訪問した。玄関には水俣から送られた白いワゴン車が止まっていた。院内を案内され、分離手術で兄と別れ、車椅子に乗ったドク君に会うことができた。ベト君とドク君は、ベトナム戦争で米軍が使用した枯葉剤、ダイオキシンの影響で下半身を共有し、つながって生まれた。ベト君が病気になり、日本の助けを借りて分離手術が行われた。二人は出産直後に、この病院に放置され、院長の本先生をはじめ、病院スタッフに育てられた。ベト君は亡くなり、ドク君は成人後、病院の事務員として働き、結婚を機に社会での生活を始めた。45歳の現在も、病院で働いている。かつて、子供が欲しいが、枯葉剤の影響に不安がある、とテレビ番組で語っていた。現在は男女の双子と高校生の父親である。枯葉剤。戦争中米軍は10年間にわたり枯葉剤を散布し続け、敵が隠れるジャングルを枯らし農作物を奪った。戦争終結後に胎児に異常が現れた。背中や腹部がつながった二重胎児、頭の上半分がスパッと切られたように形成されていない無脳症の胎児、顎の下からもう一人の人間が癒着など、信じられない姿の胎児が病院地下室にホルマリン漬け状態で保存してあるのを見た。どうぞたくさん写真を撮って日本の皆さんに知らせてください、と案内役の本先生は言われた。戦争中に特に散布が激しかった地区で、このような先天性障害の胎児が多く見られたという。四肢の異常など命に関わらない子供も多く生まれた。枯葉剤を直接体に浴びた母親、薬をかぶった食物を食べた母親を誰が責められよう。ベトナムを訪問した坂本忍さん。水俣病の胎児性患者である坂本忍さんが病院を訪問し、胎児の姿を見て、私と同じ、でも私は生まれてきた。今まで水俣病から逃げたいと思っていたが、戦うと決意したこと、また被害状況の調査や、巡回検診用のワゴン車購入のために、忍さん自ら資金集めなどを行ったということを、数年前に初めて知った。有害物質のために命を削られ、人生を狂わされた、生まれてくることすらできなかった多くの命。ベトナム戦争後、55年経過しても、なお、未だに多くの障害を持つ子供が生まれている。2025年10月に、ドク君と忍さん、フォン先生は再会している。戦争の犠牲になった、物言わぬ胎児たちの姿に、戦うことを決意した忍さんの生き様に学びたい。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話 0968-25-7209。